もしもし、テレホン人生相談です。
お願いします。
よろしくお願いいたします。今日はどんなようなご相談か簡単に教えていただいてよろしいですか？
はい。31歳の次男なんですね。
次男さんのこと。
そうなんです。
はい。まずは今おいくつでいらっしゃいますか？
63です。
はい。ご家族は？
主人が69歳。
はい。
長男は独立してます。
はい。次男さんおいくつですか？
31です。
31歳で、今3人で住んでらっしゃるってことかしら？
そうです。
はい。それで次男さんというののそのご相談の内容は、
ですね、大学卒業後、うん、はい、就職しましたけれども、
はい、
2年ぐらいで会わないということでやりまして、アパートに一人で暮らしてたんですけれども、家に戻ってきました、
家に戻ってきた。はい。
それからですね、ケータリングの会社の非常勤として働いてたんですけれども、コロナの影響で仕事が全くなくなってしまい、給付金をもらってずっと家にいたんですね、もうそれもちょっと打ち切られてしまったんで、アルバイトを探して行ってたんですけれども、なんか大学の友達に、PCR 検査をする会社、で月に30万もらえるっていうことで、3ヶ月前に行ってたんですね、
そこへ要はお勤めになったってことかしら？
アルバイトで。
アルバイトでね、はいはいはい。
ですけど、このコロナが収まってきたんで、一応自宅待機になったっていうことで、
アルバイトのお仕事もまあなくなったっていう。
そう、自宅待機っていうことになったっていうことで、家にいるようになったんですね、
はい。
それで30万もらえるっていうことだったんで、本人はもらわないうちからお金を使ってて、2ヶ月前にカードの支払いが14万円が来たんですよ、それで私もそれを見て、本人に問いただして、これはどうしたんだって言ったら、携帯電話のお金とか、
はい、
遊んだお金らしいんですよね、で一体これどうする気だって言ったら、自分で何とかすると、でもその先月にまだ払ってないっていうハガキが来たんですよ、
はい。
それで、ね、どうするんだって言うと、逆ギレして黙っててくれ、っていうことで、聞く耳を持たない、でもご飯は一緒に食べるんで、その時にやっぱりちょっとこっちもチクチクって言っても本人は黙ってるばかりで、もう声を荒らげると向こうももっとそれで言い返してくるんで、黙っててくれ、もう関係ない、言ってもダメだ、でも先日言っても何にも助けてくれないんでしょっていう言葉が本人から出てきたんです。
はいはいはい。
それで実は私も貯金させてて、本人は40万今貯金があるんですね、
はい。
最悪の場合は、それを何とかすると思ってんのったら、そうだねって一言言ったんですね、それでまだそのお金が入ってくるって信じ込んでて、
今日のご相談っていうのはそのこと、それで30万が入ってきそうもないっていうのは、それはアルバイト先に言うたら騙されてしまった。
そうなんです。
その検査の会社だっていうアルバイトって何日ぐらい行かれたんですか？
1ヶ月半ぐらいです。
じゃあ1ヶ月半は通って何らかの仕事はしてきたのに、それに対してのお給金は一切払われてないってことですか？
5万ぐらいはもらえたと思うんですね。
そうですか、
ええ、
とにかくそれでカードが今未払いになっていて、
うん で,
でもそれを40万円のご自分の貯金で何とかしそうだということで、
それがまだ今のところ何にも言ってこないし、ただ本人はそのまだお金をもらえるっていうことを信じて、毎日のようにコンビニストアに行って残高がないか調べてるんですね。だけど私も主人ももう、これはもう騙されたと、
なんとなく状況は分かりましたけれども、
はい、
今日 の, ご相談ってどっちですか？
こっちはどういう出方をしたのがいいのかと思って、本人に対して、
ご本人に対してね、じゃあアルバイト先に騙されたかもしれないというのは、今回のご相談の、焦点がそこに当たってるんではなくて、
はい、
ご本人に どう言ったらいいのかという
か。そうです。それで主人はですね、はい、私が騙されたよねって言ったら、その騙されたっていうことを本人に言うから本人は怒るんだと、
うん、
私が悪いの一点張りなんですね、
うん、
そのお前が黙ってればいいのに言うからだとかね、
うん、
もうどうしようもないっていうか、もう人のことは関係、子供のことも関係ないって、そういう人なんですよ、
まあ、ご主人がね、
ええ、
うん、まあ、相談には乗ってくれないっていう。
そうなんです、うん、
でもその息子さんのことだけど、
ええ、
騙されたかどうかわからない、ね、ええ、今の時点では、
ええ、
でも息子さんはまだお給料が払われるんじゃないかと思って今チェックしてる状況なわけですよね。
そうです。
遅ればせながら入るかもしれないと思って、はい、入れば問題ないだろうし、騙されたんであればご自分の貯金でもって、今のカードの未払い停滞しているものを払うっていう感じになっていく様子ですよね。
はい、そうです。
おで何が問題です。
結局こっちから言い出した方がいいのか。
何を言いますの。今息子さんはもしかしたらアルバイト先からお金が遅れてるだけで入るかもしれないのを今待ってるでしょ、
ええ、
で今後もし入らなかった場合は貯金でクリアしようとしているらしいと。
ええ、そうです。
そういうことですよね、
ええ、
でお母さんは今の時点で何を息子さんに言いたいのかしら。
何を、まああれですね、そんなことして貯金を、自分の貯金だけれども、
うん、
そうやってお金も入らないのに遊んで歩いて使ってしまって、うんうん、あなたがいけないっていうことを言いたいんですよ、
うん、
それが本人は分かってると思うんですけれども、その貯金を下ろすっていうのは言い出せないのもあるのかなと思ったり、
まあ、まだ待ってるからね、息子さんは。もしかしたら
そうなんでも絶対入ってこないと思います、
うん、それはお母さんの見解でしょ、
ええ、
それは分かんない、私にも事実は、ええ、みんな分かんない、どうなるかはね、ええ、もうちょっと待ってみないとね、
ええ、
もしくはアルバイト先に連絡するとかね、
ええ、
うん、
これ黙ってた方がいいんでしょうね、本人がもう黙ってろって言うんで黙ってた方がいいんでしょうかね、
うん、分かんない、それ先生に聞いてみましょうよ。でもちなみに息子さんいくつでしたっけ、
は
い、
31です。
31歳だもんね、
ええ、
もう大人ですよね。
そうなんです。
あ、
まあ、じゃあ俺はね、まだね
23
とかそういうんだったら、私もじゃあこの貯金で何とかしましょうっていうことに話を持ってってもいいんですけれども、
いやそれお母さん、うん、まあそうか、ちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
う
ん、すいません、
ね、
お願いいたします。
はい、わかりました。今日ねお答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
よろしくお願いします。
大丈夫ですよ、そんなに心配されないでも。
そうですか。
心配しすぎだと思う。
そうですか。
うん。要はお金が入ってくればまあよかったよかったですし、ダメだって、本人だってご自身の貯金があるんだもん、だから第三者が見てみると、何にも心配する状態じゃない。うん、すごくお母さんご心配なのはわかりますが、心配のしすぎで騙されたかどうかはわかりませんが、騙されていないと思ってる人にとって、人からお前は騙されてるって言われるのは一番嫌なことで、余計いやいや俺が正しいんだ見せてやるみたいに絶対になります。
なるほど、はい。
で騙されていたのかいないかはとにかくとして、まあ、結局40万ぐらいの貯金がご自身のが終わりになるから、それをどう使うかはまあご自身次第だし、
ただね、引きこもりで全然働かないとかそういうんじゃないんですよ。
そうそうそうなのよ。
自分で見つけてなんか行くんですよ、
そうだから偉いじゃない。
それでね、給付金が出るときはそのお金がでなんとかなるから、食費もまあ2万ぐらい入れてました、
だから偉いと思いますよ息子さん。
あと、まあ、自分で遊びにも行ってました、
ただ
今回はその30万入るっていうことで使ってしまって、だけど親としてはもうそれがなんていうのかな、私としてはもうなんかそういうのは許せないタイプなんですよ。
それはね、許すとか許さないとかの問題じゃないですよ。それでお母さんに迷惑かけたんなら、そりゃそうですけど、別にお母さんのお金使い込んだわけでもないんだし、お母さんに尻拭ってくれって言ってるわけでもないんだから、お母さんが許すか許さないかっていう問題じゃない。お母さんが気にしていらっしゃるだけで、息子さんとあなたは違うので、息子さんの行動は息子さんの行動なので、もうお母さんって今それを評価する立場にはないので、ね、もう大人なので、 で、今までこうやって一生懸命厳しいなりでも頑張って仕事をされて、実家にいても食費入れてくれたこともあったんでしょ。
そうなんです。
もっと息子さんのことを信じてあげたらいいじゃないですか。なんとかしますよ息子さん自分で。うん、
ただ飲むのが好きで、
うん、
結構お酒に全部使っちゃうとか、
うん
うん、そういうタイプなんですよね。
うん、お酒に使うぐらいならあなた他のなんか女性だのなんだのにつぎ込むよりよっぽどずっといいですよそんなのね。
まあ私もね世の中もっと大変なことが、うん、人もいるなと思ってこのぐらいって自分で言い聞かせてるんですけども、うんうん、
いや本当このぐらいよ。
あ、
14万でしょ。
ええ、
まあね、法律事務所に借金でなんて言ってくる人なんてもう140万、240万、340万ぐらいがっぽりこさえてきますから。まあ14万の借金なんて大丈夫息子さん返せる。だって返せるんだもん今40万貯金があるんだもん。あなたの息子さんもうちょっと信じてあげないと。お母さんに信じてもらえなかったら息子さんが自信のつきようもないじゃないです。ね、今結構仕事うまくいかなかった、非常勤になったけどまた打ち切られちゃったって辛い状況の中で、やっとお金が入ってくるってちょっと浮かれちゃったっていうのは、ある意味自然なことです。うん。で、しかも月30万って言われたのに60万使っちゃったんだろ、とにかく。そうじゃなくてその30万で一応、彼の頭の中では払えるっていう算段でやったわけでしょ？それがまあたまたまうまくいきませんでした。ね。でもそれぐらいのことは人生よくあることで、うん、心配しても状況は良くならないので、息子さんを信じて待つ、うん、
ちょっと黙って見てるっていう、
黙っても黙って見てる他にできることないし、ね、口聞いてこれ以上良くなると思います？
思いません、
うん、
喧嘩になるんですよね。
そうそうだ、もうね、うちの息子なんだから、私が産んだ私が育てた息子なんだから、もう絶対大丈夫だとこの子はと、そういうふうに信じてあげないと、
はい、
うん、そのお母さんの心配が今あるちょっとした心配事をもしかしたら14万払えないかもしれないっていう心配事をどんどんどんどんどんどんどんどん増幅させちゃって、それがなんかこうお母さんのと息子さんの関係を蝕んじゃってるような気がするので、うん、大丈夫ですよ。そんなね14万借金があるぐらいで、そんなご家庭のなんか暗くされてね、息子さんと一緒にご飯食べれるなんてもうあとこの先にどれぐらいあるか分かんないんですから、
はい、
家族でね食卓囲める時間をそんな14万のことをぐずずっと言い続けて暗くするのはもったいない、
はい、
うん、
分かりました。
うん、ちょっとお母さん息子さんのこと信じてあげてくださいね。
はい、分かりました、うん、
はい、いかがでしたか。
よくわかりました、
うん、よくわかりました、
はい、ありがとうございました、う
ん、よかったです、ね、お母さん息子さんのことをすごく心配されているようですが、私には思い通りにならないから頭に来ている感じですよね。うん、やっぱりもう立派な大人ですから、お母さんの思う通りの行動はしないですもんね。
そうなんです、
うん、だからもうね解放してあげてほしい息子さんを、
はい
ね、そしてご自分はご自分の幸せな楽しいことに集中して生活してみてはいかがですかね。
はい、分かりました。
うん、ね、先生もおっしゃったように息子さんのことももちろん信用していただいて、でそうすればねきっとうまくいくと思いますよ、はい、今なんか悪い気が入ってる気がするんで、
は
い、ね、
わかりました。
はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
では失礼いたします、
はい、どうもありがとうございました。失礼します、はい、ごめんください、
ごめんください。